ルカによる福音書第23章の39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。明日からイスラエルに行ってきましてですね、行くとなったらですね、行きたいところとか見たいところがたくさんまた出てきます。一番ですね、見たいところはガリラヤ湖ですね。どうなってんだろうなと思ってですね、まだですね、多分何にもホテルもですね、観光施設も多分何にもないと思うんですよね。だからイエス・キリストが過ごされた自然のまま残っているのがガリラヤ湖ですね。ユダヤ人の国ですから、イエス様は反逆者ですから、イエス様の施設なんかに何か建てて商売しようということはありえない。でもそれが功を奏してるんですね。だからイエス・キリストの、歩かれたところとかっていうのはそのまま残ってるんですね。ただエルサレムだけは違いまして、エルサレムはですね、3つの宗教の聖地なので、あそこはもう混然としてるんですね。でそのエルサレムで十字架におかかりになったゴルゴダの丘には聖墳墓教会というですね、大きなもう入り乱れている教会が、いくつ教会が集まってるんでしょうね。もうごちゃごちゃになって、いろんな教会が一つの場所を取り合っているようなところですね。なので所有権っていうのをですね、いつも問題になるんですね。なのでこの絨毯のこのこっちの側はですね、ギリシャ正教で、向こうがカトリックとかですね。そうすると一歩たりと向こう行けないんですよね。でゴミがですね、向こうに落ちててですね、ギリシャ正教の人がカトリック教会のゴミを取ったら、それはもう大問題になってですね、宗教戦争になるんですよね。それはゴミであろうとカトリックの所有物なんですよね。それもうだからなんて言うんでしょうねっていう、ですから今回もまた見に行きたいのは、はしごみあまだあるのかなみたいな。で聖墳墓教会の3階ぐらいのところにはしごがかけて、木のはしごがもう130年ぐらいあると思うんですけど、誰のかわからないんですよ。だからどかさないんですね、どかせられないんですね。どこの教会の所有物かわからないので、ずっと朽ち果てるまでそこに置いてあるという雨ざらしなんですけど、でもまだ朽ちてないんでしょうね。で、そこは昔は修道院が中にあってですね、修道士っていうのはそこに入ったら死ぬまでそこから出れなかったんですね。なので中にいる人たちに対してご飯をあげてたためのなんかそのはしごなんだろうけど、その修道士が何教かっていうのがわからないっていうことなんでしょうね。なので所有権っていうのをですね、一生懸命ですね、主張してるんですね。で観光に行くのは別にいいんですけどですね、持ってる人たちと同士の争いが今もその十字架にかけられた場所で行われているというのは、どうもですね、なんだろうっていうですね、イエス・キリストは十字架の上からですね、許し合いなさいっておっしゃったんじゃないかなと思ってですね、いつもそのことが疑問に思います。今日はですね、十字架上のこの最後の言葉で、絶体絶命のピンチの時ですね。もう死ぬんです。もうこの二人の強盗もイエス様も亡くなる、天に召されていくんですけど、なぜかここはですね、暗いイメージはないんですね。一つ明るいですね、希望があるんですね。それは何かというと、一人の強盗はですね、最後まで罵りますけど、もう一人の強盗はですね、自分の罪を認めてイエス様にですね、あなたが御国においでになる時には私を思い出してくださいで信仰の告白をした。ここに明るさがあるんですよね。自分はもう死ぬんです。もうこの強盗も死ぬんです。死んでも次の世界がこの人だけに見えてるんですよね。あなたが御国においでになる時、私を思い出してください。次の世界がきちっと彼には見えてて、そこにイエス様が行かれて、もしも私でよければ思い出してください、思い出してなければ自分でやった罪を悔いていきますってことなんでしょう。そう思うと次の世界のことが見えるというので、ここには暗いイメージだけじゃなくして、一筋の明るさっていうんですか、最後に最後に罪を悔いをですね、罪を悔い改めたもの、 はやっぱり御国にですね召されていくというですね、その明るさがやっぱりこの出来事を根底から支えているんだろうなというふうに思います。まあ、いろいろですね、これまでも旅行してきましたけどもですね、やっぱり印象深いところというのはやっぱたくさんありますけど、一番はですね、一番最初に行ったのはフィリピンだったのでですね、学生の頃にフィリピンに行ったので、非常にやっぱりフィリピンっていうのはですね、やっぱり一番の印象深いしですね、まだ貧しい国で、ですね、ゴミの山にみんなが寝泊まりしているですね、子どもたちが寝泊まりしているところに連れて行かれたので、まあ、スラムっていうところですけど、その非常に印象深いですね、まあそこから自分のですね旅が始まったんだろうなと思います。そこにクリスチャンのですねコミュニティがありまして、そこにおじさんがいてですね、そのおじさんが言った言葉はやっぱり忘れられないんですよね。絶望っていうのは何かですね、絶望っていうのはですね希望の始まりなんだって言ったんですね。で、まあ、それはもう僕ら学生20歳ぐらいの時ですから、もうゴミの中に住んで水もないしですね、こんなところで子供を産んでみたいなですね、お金もなければ何もないから、もうこの人たちに望みなんかないんだってやっぱ思ってたんですよね。ところがおじさんがですね、そうじゃないですね、絶望っていうのはあんたたちが経験してないからですね、そんなことを考えてるんで、絶望っていうのはもうこれ以上ないってことなんだと、まあ、そうですよね、これ以上したらもうないということは、どん底まで行ってしまったらあとは希望しかないでしょっつって、一歩一歩上に上がるしかないでしょって、だから絶望まで行ってしまうと人間っていうのは希望しか見えなくなるもんだよ、はははって笑っておられたのがですね、ここが明るい、ここがさえ人間のなんて言うんでしょうね、力強さなんだと思うんですね。でそのおじさんがですね最後に言ったのは、そのおじさんクリスチャンだったので、だってキリストが貧しいあなた方は幸いだって言ったんだろうっつって、もしやっぱりそれはすごい今でも覚えてますね。今それから30年前のことですけど、人間っていうのは絶望で終わりじゃないんだですね、そこまで行ってしまうと次は希望しか見えなくなる、だってキリストがですね神がそう言ったからだ、まあ、そういうところにですね私たちはやっぱり立たなければいけないんだろうなと思います。まあ、そう思うとですね、今日ですね絶対絶命のピンチではあるんですけど、希望が与えられている絶望の中にこの3人の、ね、イエス様を中心とする強盗の2人はいたということでしょう。そのまま潰れていく人と、そこからですね希望へと向かっていくの差はどこにあるかと、やっぱり悔い改めという、まあ、そのことだったんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人と共にいてくださって、私たちを望みなきところから望みへと導いてください。どうか私たち一人があなたの中に希望を見出すことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方、悩みに直面している方々には、イエス様が共にいて御言葉によって一人一人に希望を与えてください。私たちが今日働く一つ一つの出来事の中に聖霊の豊かな祝福がありますように、また必要なものをあなたが与えてください。明日から聖地旅行に行きますけども、どうか留守になるこの教会、また家族、また旅行先での一つ一つのことをどうか主が守り導いてくださいますように、このお祈りを主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。